お久しぶりです。皆さんお元気ですか？キャンのユンタクラジオ、本日も始めていきます。いやー、8月1日、8月になってしまいました。この前までね、月に1回配信できたらいいなーって思いながらさ、なんと7月、全然月に1回も配信しないというこの低たらくぶりで、キャンのユンタクラジオ久しぶりに始めていきたいと思います。ちょっとね、7月、私なんか気分が落ち込んじゃって、ちょっとね、外に出ずに引きこもりがちな生活を送ってしまいまして、これじゃいかんいかんと、夏バテでしょうかね。なんか夏は気分が上がっていくものだと思ってたんですけども、なんか気持ちが落ち込んじゃって元気のないキャンでした。でもこれじゃいかんと思って、ポッドキャスト久しぶりに更新しようと思って、嬉しいお便りが来たのでね、早速お便りの紹介からいきたいと思います。ユンタクネーム、前世は絶対犬だにゃんさん、ありがとうございます。前世は絶対犬だにゃんさんってことは、今世は、現世は猫ですね。にゃんですからね。かわいいお便りネーム、いいですね。30代の男性ですね。キャンさん、はじめまして。ずーっとサイレントリスナーでしたが、ユンタクラジオをいつも聞いていて元気をもらっているので、キャンさんに少しでも元気を分けてあげたくてお手紙を書いています。嬉しい。この前の放送でファンクラブの話が出ていましたが、僕も唯一入っているファンクラブがあります。それが乃木坂46です。もともとアイドルは好きだったんですが、ファンクラブに入るまではいいかなと思ってました。入るきっかけになったのが急な推しの卒業でした。いつか来るとは思ってたんですが、まさに推しは推せる時に推せ、この言葉でした。急いでファンクラブに入って推しの卒コンに行き、無事に見届けました。今では箱推しとしてグループを見守っています。長くはなりましたが、キャンさんがいつまでも健康でありますように。嬉しい。最後に、キャンさんの可愛いと思う沖縄の花言葉はありますか？僕は北海道出身なので、したっけねーという方言が好きです。キャンさん、したっけねー。かわいい、したっけねーってかわいいっすよね。僕も、北海道の方言、したっけねーってめっちゃ好き。あとね、キャンさんのかわいいと思う沖縄の花言葉ありますかってありますけども、これ多分、沖縄の方言の間違いですよね。沖縄の花言葉ありますかってね、沖縄の花、デイゴとかハイビスカスの花言葉とか、私存じ上げないので申し訳ないです。でもね、ガジュマルの木、ガジュマルにも花言葉があって、ガジュマルの花言葉は健康と長寿ということで、なんか沖縄っぽくて、それすごい好きです。いやー、嬉しい、ありがとうございます。前世は絶対犬だにゃんさん、かわいいね。よかったね、ファンクラブに入れて推しちゃんと見届けることができるっていうのはね、ちょっとファン冥利につきますね。やっぱ大事だよね、本当に。いつ推せなくなるか分かんないからさ、やっぱ推せる時に推せ、行ける時に行けですね、全てのものは。だからもうダメだね、クサクサしてる暇はありません。ありがとうございます。めっちゃ元気もらいました。俺ね、7月、なんか知らないけど落ちてたからさ、もう前世は絶対犬だ、にゃんさんって言いにくいのおかげで、とても元気が出ました。沖縄の方言ね、あんまり実は好きじゃないんですよ。あんまり意識しないじゃんね、この、育ってると。で、可愛いと思う沖縄の方言ってあるかなって思うけど、他人の、芝生は青く見えるってさ、よその方言は可愛く見えるけど、自分のところの地元の方言ってあんまり可愛いっていうか、ちょっとなんか田舎っぽくて言葉汚くて好きじゃないなみたいな気持ちの方が多くてですね、沖縄の言葉、可愛いっていうのあんまりないかもしれないな。でも好きな方言っていうのは結構いっぱいあって、それこそユンタクラジオのユンタクって好きなんですよ。おしゃべりって意味なんですけど、ユンタクしようねとかさ、たくさんユンタクしようねとか、このユンタクっていうのは結構可愛いと思える方言の一つですね。あと有名ですけど、ナンクルナイサーとか、そういうのは 好きです。ポジティブなプラスの意味合いが含まれてそうな方言は結構好きなんですけども、でも沖縄で驚いた時に出るびっくりする時のあの感嘆符のように使う方言がいっぱいあるんですけども、そういうの結構好きです。あのアギジャビオイとかって言うんですよ、沖縄の人。えーとかアラマーとかわーとかっていう全部のなんかびっくりした様子とか驚きな様子、とっさに出たような言葉を表すのにアギジャビオイっていうのがあって、地方によってちょっと違うんですよ。北部とか中部とかあと離島とかによっていろいろちょっとニュアンスとか違ったりするんですけど、アギジェとかアギジャビオイとかアギなんとかとかとかあったらいろんなような感じで派生して使う人がいるんですけども、僕もあのアギジャビオイってたまに言うんですけど、それは便利でとても好きです。北海道のでも下っけねーは本当に可愛い。これまたねーって意味ですよね。可愛いキャンさん下っけねーって、あの手を振る絵文字と一緒に送られてるんだけど超可愛い。前世は絶対犬だにゃんさん、ありがとうございました。このねずっとサイレントリスナーでしたがっていう方がね送ってくれるのはとてもとても嬉しいですね。きっといっぱいいるよね、サイレントリスナー。キャンのユンタクラジオ、あの反応なさすぎるとね誰もこれ聞いてないんじゃないかっていう孤独を感じるんですよ。私あのとても弱い人間ですのでだからサイレントリスナーの方がねこうキャンちゃんに少しでも元気を分けてあげたくてってお手紙を書いてますっていう、これがね嬉しい。あなたのおかげでしばらくまた生きていけそうです。8月は少し元気で過ごせそうですありがとうございました。今日はこのまま2通目いっちゃおうかな。お便りが届いてるのでね、こちらは常連さんです。ユンタクネーム白ブリワー正義さん、ありがとうございます。いつも私つい先ほどねこの前一緒に収録させていただいた新宿2丁目のゲイバーメローのねメローオンライン、クリスタル敬語ママがやってるねメローオンラインというポッドキャストをいつも聞いてるんですけども、そちらにもね白ブリア正義さんお便り送ってましたね。いやー嬉しいね。もうゲイポッドキャストのお便り職人として白ブリア正義さん、マジであなたみたいな方がいるからね私たち喋れてるんでありがとうございます。でもねあのちょっとねこのユンタクラジオ聞いてる方ね、このぜひメロオンラインを聞いてほしいんですけども、メロオンラインでね敬語ママがこの白ブリア正義さんにあなたちょっと文章下手ねって言ってるのね。であの本当に白ブレ正義さん申し訳ないんだけど、すごい共感しちゃって、このすごいね可愛い文章いっぱい送ってくれるの長いんだけど、でもね繋がらなくてどうしようって、あの改変してるところって結構あってめちゃめちゃなんかわかるわって思いながら聞いてたんで、ぜひねあの皆さんメロオンラインも聞きながらこのシブラブリア正義さんのお便り聞いてみてください。とても面白い内容でした。でこれはね紹介するのはまたそれことは違う投稿内容なので、本当にネタいっぱい持ってる方なんだなと思うんですけども、では投稿内容の紹介いきます。キャンさんお疲れ様です。いつも楽しく拝聴させていただいてます。つい先日なかなか自分では経験できないことを体験したので共有したくお便り出しました。内容としては5つ星ホテルでのセックス、そしてホテルのサービスやホスピタリティがすごすぎた件です。この間仲のいいセックスもできる韓国人の友達が日本に来て遊んでいた時ですいいね。お酒も飲み超楽しくなっていたら、今日泊まっていくでしょうと言われました。韓国人はストレートに誘ってこないので照れ隠しなのかなと思い、2つ返事で僕は行くと答えて、歩いていたら案内されたのがパークハイアット東京でした。いいホテルですね。着いた瞬間あぜん、エントランスやロビーは見たこともない置物や装飾があって、照明も暗めでファビュラス空間でした。パークハイアット自体が高層階しかないホテルなので客室の景色もすごいんだろうなと思ったら、案の定すごくて天空人ビューでした。天空人客室のアメニティが全部イソップだったり、フリーではないですけど山崎や日本酒ワインが置いてあったりと、 世の天空人はこんなところに泊まるのかと思うと冷や汗が出そうでした。セックスなのですが、東京の夜景をバックにやるのはなかなか背徳感があるもので、出演賞の最高峰と言っても過言じゃないぐらいの体験をしました。その後普通に寝て、朝食もホテルで食べました。またこの朝食がうまいのなんので、僕は庶民すぎるのでセルフサービスのものを何回も取りに行って、うまいうまい言いながら食べました。ただここで一つ疑問が、ホテルの朝食を普通に食べれたということは、友達は宿泊代を2人分払ってるのかなと思いましたが、金額を聞いたら青ざめそうなのでやめました。その後ホテル付属のスパなどに行ってリラックスして解散しました。自分でここに一泊しようと思うとめっちゃ頑張らないといけないので、ありがたい経験を友達にさせていただきました。キャンさんはこういった棚ぼた的な経験はありますか？ありましたらお話聞きたいです。また自分が泊まりたいホテルとかありましたら聞きたいです。白ブレア正義さん、ありがとうございました。とても羨ましいです。もう羨ましいに尽きる。この間仲のいいセックスもできる韓国人の友達と遊んでいたらってね、それがもう羨ましい。セックスもできる韓国人の仲のいい友達ってみんないないよ。っていうか韓国人のセフレでよくない？いやー、いいですね。パークハイアット東京、私も泊まったことがありません。こんなに素敵なところなんだね。やっぱね、夜景が綺麗なところでやるセックスはさぞ気持ちいいでしょうよ。うん、よかったね、よかった。私はね、タナボタ経験はありますかって、多分ね、タナボタってね、いっぱいあるんですよ。人生生きてたらラッキーって思うこといっぱいあると思うんだけど、やっぱりね、こういう自分の努力とか苦労の末手に入れた幸運よりも、ポンって出てきた幸運ってね、覚えてないね。あんまり、きっといっぱいあるんだろうなって思うんだけどね。全然ごめんなさい、私の引き出しがもう硬いのか思い出せないです。棚ぼた体験多分いっぱいあるんだよな、本当に。ごめんね。でもね、泊まりたいホテルっていうのはあります。私沖縄のね、ハレクラニっていうホテルがあるんですよ。ハレクラニ沖縄っていうホテルがあるのね。ホテルリゾート、ハワイで生まれたラグジュアリーリゾートっていうね、感じのコンセプトで、とても素敵なホテルなんですよ。で、泊まったことないんだけど、一回泊まってみたいなと思って予約を入れたのね。コロナの時だったんだよ、それがね。私はパートナーを沖縄に連れて行ってあげたくてさ、誕生日旅行で。で、事前にこのハレクラニと、東京じゃない、ごめんなさい、ハレクラニ沖縄のさ、予約をしてたんです。リゾートホテルに泊まろうと思って。でもその時にちょうどコロナの緊急事態宣言の2020年かなの年だったと思うんだよね。で、行けなくなっちゃって、で、あの時って本当にいろんなことが目まぐるしかったじゃないですか。で、僕は予約したことをすっかり忘れて、ハレクラニ沖縄ね、ずっととこの200分予約してたのを忘れて、キャンセルもせずにいたんですよ。で、当日このパートナーのね、誕生日に、他の、結局はね、他のところの近場で旅行みたいな、旅行だったかな、旅行だ、うん、他のところに泊まることになり、そこで誕生日祝いをしてたら、ハレクラニ沖縄からメールが届き、200予定で昨日チェックインされませんでしたが、いかがでしょうかみたいな連絡が来たんですよ。で、その時に初めて、えって、俺ここ予約してたわ、そういえば、みたいな感じになっちゃって、うわーどうしようって。で、素直にこのすぐ連絡して、すみませんって、私キャンセルをし忘れておりましたみたいな感じで連絡したら、あ、分かりましたって。で、多分ね、このコロナの時期だったから、こういうキャンセルってすごい多かったんだろうね。本当だったらこの2泊キャンセルしても、1泊はもう無断納償で扱いでさ、無断キャンセルというか、あれだから、もうお金返ってこないはずだから、もう諦めてたんだけど、 なんとね、じゃあ昨日の分とこの今日の分はキャンセル扱いで返金させていただきますのでっていう感じで、なんと帰ってきたんですよ。こっちが 100% 悪いと、僕が 100% 悪いからさ、もう諦めてたのに全額返しますからこのご時世ですしっていう文面とともにね、とっても優しいさ感じで来たんですよ。もう頭上がらなくて、じゃあれくらいに沖縄はね、もうこれでもう好印象です。もう本当申し訳ないのとありがたいのとで、うわーって、もういつか絶対泊まりに行こうと思って、いやもう早6年経ってるんですけど、そっから。でもね、そう、晴れくらに沖縄はね絶対に泊まりに行きます。今年はちょっとあれだけど、もう来年の夏は晴れくらに沖縄にしようって今ここ紹介しながら思いました。すごいね、とっても素敵なところなので、インスタとかチェックしてみてほしい。すっごいいいんですよ。とても素敵なねホテルでさ、もうザ・リゾートって感じなので、そこにね泊まりに行きたいなと思っております。ヒロブラ正義さん、沖縄行くときはね、ハリクラに沖縄ぜひ行ってみてね。天空人ではないかもしれないけども、かなりいいですよ。私も絶対行こうかな。もう今年行っちゃおう。もう来年、うん、あれだな、今年行きます。今年ハリクラに沖縄しリベンジしていきたいと思います。皆さん、おすすめのホテルがあればね、教えてください。星野リゾートとかね、俺星野リゾートもね、一つもどこのやつも行ってないから行ってみたいな。石垣とかに良さげなのあったよね。でも星野リゾートも高いよね。ちょっと頑張ります。頑張ろうね、みんな。いいホテルに泊まれるように。この前ね、年下の子でね、少し年下、5つぐらいかな、年下の子で、久しぶりにね、えお姉ちゃん聞いてほしいことがあるんだけどって DM が来たんです。私お姉ちゃんって呼ばれてるのよ、この子に。なぜか。どうした妹よって感じで話を聞いたら、別れそうでもほぼ確定で別れるみたいな感じの内容が来て、だから話を聞いてほしいお姉ちゃんって来たの。なんですってって思って、もう緊急出動ですよ。じゃあこのカフェに集合って言って、いつが暇って、来週の何曜日何曜日行けるわみたいな感じで近くのねカフェに集まって、でこの子はね長年付き合ってるんですよ。何年付き合ってたっけって言ったら、8年だよって言って、8年付き合ってるけど、なんか向こうが出張が多くなってて、ちょっと地方のところに出張で長い期間行ったりもしてて、ってその時に向こうでね好きな人ができたみたいって言われちゃったんだよねって、相手に好きな人ができたって言われたんだよねって、だから別れたいってなってて、ちょっと考えさせてってなってるんだけど、多分もう無理だよねみたいな話を聞いたんですよ。もうさ、すごい辛そうに話すから、こっちまで辛くなっちゃって、泣きそうになっちゃってさ、8年ってそれで別れるのって思ってさ、やっぱ何年付き合ってもさ確実な安心というものはなくて、なんかね、ああ長く付き合っても終わるものは終わるんだなって思いながらさ、もうよしよしって感じで、その子さもうすごいやつれちゃって、ご飯も食べれない、喉も通らないって言ってさ、オレンジジュース頼んでたけど、オレンジジュース全然飲まないわけ。私ナポリタン頼んで食べちゃってたんだけど、ナポリタン食べながらすすりながら失恋話聞いてて申し訳ないと思ったんだけどさ、でもなんか話せてよかったって言って、ありがとねって言って、時間しか解決しないと思うけどさ、いつでも行ってねっていう感じでさ、今いろんな人の話聞いてもらっててさ、友達に恵まれてるなと思ったよと、ありがたいよって、でキャンちゃんもありがとね、もうお姉ちゃんと思ってるからさって、しかもキャンちゃんも長く付き合っててさ、話この辛さ少しは共感してくれそうだからみたいな感じで言われて、いやもう共感するよ、もう朝我が身だわと思いながらさ、無理しないでねっていう感じで聞いてたんです。でね、失恋した時ってさどうしてたかなと思って、今もう私は今の人と付き合いさせてもらって11年12年ぐらいかな経ってるんですけども、もうねその間恋も失恋とかもしてないじゃないですか。昔さ失恋した時どうしてたかなと思ったら、僕はね 失恋ソングに浸ってたなと思って、失恋ソング、自分の心にぶっ刺さる失恋ソングを聞いて、もう悲劇のヒロインして、落ちるところまで落ちて泣いて泣いて歌って、はっって納得いくまでへこむみたいな感じの失恋療法を自分でしてたなと思って、みんなどうしてるんだろうと思って、私インスタグラムの方で皆さんにね、失恋ソングを募集したんです。私はね、ちなみに何を聞いてたかというと、矢井田ひとみの初恋って歌があるんですよ。ご存知の方いますかね。とても大好きな歌で、初めての恋愛というか初恋について、もうもちろんね、終わってしまった、ずっと続かないような初恋について歌った歌なんですけども、とってもね、刺さるんですよ本当に。なのでね、ちょっと興味ある人は聞いてみてほしい。あなたの隣で見た景色が永遠に続きそうで怖かったっていうのはね、もう本当にうわー、わかるわーって。でもね、全然続かないで安心してくださいって感じなんですけども、すぐ上書きされるんで安心してくださいって感じなんですけども、でもね、とてもとても響く歌なので聞いてほしいなと思うんですけど、あと熊木あんり、知ってますかね、熊木あんりの新しい私になってっていう歌があるんですけども、そのね、熊木あんりのね、新しい私になっての歌い出しが、本日私は振られましたから始まるんですよ。あのね、資生堂だったかな、化粧品の CM の、タイアップで使われてた歌なんですけども、めちゃめちゃそれも良くてね、悲しいんですよ。でも新しい私になって生まれ変わりますっていうポジティブな歌なので、それもね、失恋した時に聞くとちょっと身に染みて、心に染みて前向きになれそうな歌なので、ぜひ失恋したよっていう人がいたらね、熊木あんりの新しい私になって聞いてほしいなと思うんですよ。でね、みんなから集めた失恋ソングもちょっと一覧として紹介したいんですけど、すごいよ本当に。皆さんの失恋ソング教えてくださいって言ったらね、めっちゃ来た、本当にめっちゃ来たので、パンパンパンって紹介していくんですけども、いや、なんかね、愛子強い、本当に。なんか愛子ってめっちゃ強い、いっぱい来た。まずね、バックナンバー風の強い日、これね、めっちゃいい、俺聞いたんだけどめっちゃ良かった。このバックナンバーの風の強い日はね、本当に良かったです。振られた時に聞いたら食らう。ニシナホットミルク、ハンバートハンバート、恋の顛末、おすすめですってきました。聞いてみたけどね、いやー、しんどい。奥花子の初恋、いや、もうこの初恋っていう歌はね、やばいっすね。大体失恋ソング初恋って。あと二人セゾン、いやー、わかる、二人セゾンもね、これ失恋で聞くとね、ちょっとね。アンジュルム、ごめんなさい、裏派イコールラバー、歌詞がすごく切なくていいですって。西野カナ、Bストロング、いいね。スキマスイッチの愛、あー、もうこの愛もいいですね。恋愛の成功率はね、散々ってねって歌うやつよね、本当に散々。あとミスチルのオーバー、あー、わかるわ。サスケ青いベンチ、うわー、これもねいいですよね。サスケの青いベンチのイントロがもうすでに好き。ごめんなさい、笑っちゃった。ソニン本当はね。めっちゃ好き俺この本当はね。ヨリコだよね、元はね。それをソニーがカバーして、本当はね、これもめっちゃいい歌です。バックナンバー、冬と春、あー、バックナンバーも失恋ソング多いね。バックナンバー恋愛ソング多いからね。アンジェラアキのダリア、いいですよって。ドリカムのめまい、なるほど。加藤ミリアの会いたい、今思い出しても泣きそうですってコメントとともに。カトミリアね、確かにね、失恋ばっかしてるイメージがありますね、歌ではね。バックナンバーの冬と春ってね、2、3票入ってた。うわー、いいね。スーパーフライ、愛に抱かれて、あ、聞いたことないな、ちょっと今度聞いてみます、スーパーフライ。ワッチ、 あれいたね、ワッチってね、そういう好き、どういう好き聞いてみます、これ知らないわ。あとね、竹内まりや、元気を出していいですよって、うーん、阿部真央、春、阿部真央、阿部真央ね、聞いたことないな、春。清水翔太の恋歌、あー清水翔太の恋歌もいいですよね。清水翔太もね、恋愛ソング多めだからね、響くな。ドリカムのサンキュー、わかる世代です、ドリカムのサンキューね、今日彼にってね、さよならしたんだってね、言うよねあーサンキューいいな、サンキュー、カラオケ行きたいあとは浜崎あゆみ、わずフェイティット、いや全然知らない、これ、このオリコさんっていうね、浜崎、自称浜崎あゆみのね、ドラッグクイーンさんがいるんですけど、オリコさんがね、浜崎あゆみの曲をね、ひたすらいっぱい送ってくれたんですよ。そこはもうごめんなさい、割愛させていただきます。なんか浜崎あゆみ全部失恋ソングみたいな感じのことごとく送ってくれたのでね。アイコ、 Do youThink about me と何時何分はいいですよ。うわ、これどっちも知らない歌です。サンボマスター、ラブソング。サンボマスターのラブソング知らないな。ケンナオコで窓ガラス。ケンナオコ、失恋ソングで聴きますか。おすすめしてきますか。あとは、ユイ、ラブ&トゥルース。トゥルー？あー、ユイもいいですよね。桜しめじ、大好きなあの子を嫌いになって、わ初めて聞いた、桜しめじっていうのも初めて聞いたし、曲も初めて聞きました。あとは別れ歌、時代、恋人よ、あこの中島みゆきシリーズで送ってきた人もいますね。もうすごいいっぱいありすぎてね、紹介しきれないんだけども、ちょっとね目についたものだけ、あいこのね冷たい嘘、すごい来たよ、あいこのね冷たい嘘と、キスハグ、キスハグ、キスハグってあるよね、がすごい多い、3秒ずつ、3票4票ぐらい入っててさ、あ、阿部真央、春、2票目来ました。清水翔太の声で2票目来た。小袋のミスユー、愛子、彼の落書き、なるほどね。という感じでね、いっぱいいっぱい投票来てね。で、僕、このポッドキャストで紹介しようと思って、何曲か知らない歌たちを聞いたのね。ここにない、ここで紹介しきれなかった分も含めて、紹介してきた失恋ソングを、一通り一回は聞いてみようと思って、Apple Music で検索して聞いてみたんだけど、やっぱりね、失恋ソングを聞くと食らう。とっても食らって、あ、ダメだと思って、もう全部聞くの諦めたんですけども、皆さん、失恋ソング聞いたらさ、やっぱりね、そういう心持ちになっちゃうよね、落ちるというかさ、でも、落ちるときは落ちるもね、大事なのでね、この失恋ソングを聞いて、乗り越えてほしいなと思って、で、この失恋した友達にさ、最近どうってやったら、ね、キャンちゃん聞いてって、なんか最近さ、すごい年下の若い子に恋しそうってきて若い子でさ、もう本当にやばいのって、魔性なのとか言って、なんか一気にのろけてきたんですよ。あれ、まだ2ヶ月1ヶ月ぐらいしか経ってないよなと思いつつ、もうね、なんか8年付き合ってもね、1、2ヶ月で次の恋、次の対象が見つかってるっぽかったので、なんだって、やっぱりね、人は終わりがあれば始まりがありますね。この終わりはね、何かしらの始まりにつながるものですので、なんだ心配して損した後まではいかないですけども、やっぱ人ってたくましいなって思いましたよかったよかった、みんなが幸せになりますようにと思いながら、本日のキャンのユンタクラジオ以上で終わりたいと思います。ちょっとね、お知らせがあるんですけども、キャンのユンタクラジオ、ちょっと諸事情によりリニューアルをすることになりまして、キャンのユンタクラジオというポッドキャストの題名をちょっと変えようと思っております。これアートカバーもね、今のこの私が喋ってる姿を描いてもらったアートカバーも少し変わりまして、新番組 名をつけて、近々ね、再スタートしたいなと思います。しばらくはね、何回かはキャンのユンタクラジオ続くと思うんですけども、今ね、また新しいアートカバーをお願いしてて、で、ロゴとかも作ってもらって、みたいな感じでしてて、なぜ変えるの？もったいないとかって言われるんですけども、キャンのユンタクラジオ可愛いじゃんって言ってくれる方もいたんですけども、ちょっとね、心機一転ってわけでもないんですけども、キャンのユンタクラジオはね、少し、題名を変えて再スタートしていきたいと思うので、また新しい番組名とかはね、次回とか次の回とかで紹介できたらなと思います。何も変わりません。皆さんこれをフォローしてて、そのまましれっと新しい番組名になってると思うので、え、なんだっけこれ、何これって思わずにね、引き続き聞いてほしいなと思います。で、新しい番組名になった時にはこのキャンのユンタクラジオで喋ってたものを全部アーカイブに入れちゃいたいと思うので、聞けなくなるのでね、あの回好きだったなみたいなやつがあれば今のうちにたくさん聞いておいてください。それでは本日はここまで、また次回をお楽しみに。